今日も先週に引き続きまして、医療法人北部会の理事長、美しが丘病院院長の小原正人先生をゲストにお迎えしました。小原先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週もすごい楽しかったんですけれども、はい、先週聞いてない方はですね、どうぞポッドキャスト聞いていただきまして、はい、ね、すごくいい話しました。私すごく印象深かったのは、人生会議の話ですよね、はい、ちょうど元旦だったでしょ。だからみんな集まっているところで深刻にならずに、おせちでもつまんでお酒でも飲みながら、こう人生の後半の話、もう自分がこうなったらこうしてほしいななんて話をするといいんじゃないかなっていうところが、なんていうの、ハイライトでしたよね。
そうですね。
そんな話をお送りしております、
はい、
で、小原先生、私の、北大のリウマチ腎臓内科、第二内科といった時代ですがの先輩の先生で、仲良くしてくれていたんですよね。英語の勉強を一緒にやりました。あれね、小原先生の方から誘ってくれたんじゃなかったですか、
はい、いや違いますよ、あれは東高先生から
です。やだ、そう、
はい、先生やりませんかっていきなり問題集とですね、参考書を持って僕の机に現れて、
本当にひどい改ざんだ、私自分の
東高先生っぽいですそれ
本当に、
はい、
なんでそんなこと思ったんだろう。先生帰国子女なんですよ。いつからいつまでアメリカにいたんでしたっけ。
僕小学校の3年生から5年生までですね。
そうで、なんかすごく英語は堪能な先生だと思ってたから、私が多分胸を借りに行ったんだな。先生よく受けましたね。
いや、なんとなく受けないとダメなんじゃないかなっていう、こう東子先生独特のプレッシャーで押し負けまして
、なんかね、そんなことをね、持ちかけてもいいんじゃないかみたいなね、こう柔らかな雰囲気の小原先生、
なんかお二人の思い出話だけでも本当にたくさんあるんだよな、あるんだろうな。
まだまだ喋れるよ。
そうですよね、それも聞きたいところではありますけれども、はい、ドクター東子のラジオ診療室、小原先生、今日のテーマは、
はい、地域を生かすということというお話です。
はい、地域を生かすということですね。
はい、地域に生きる一住民としてですよ、地域のメンバーとして自分が町そのものをどう認識するかってすごく大事かなっていうふうに思うんですよ。で、こういった話するときにすごく大事なのが、いきなり本題に入りますけどね、地域包括ケアシステムっていう話ですよ、うん、地域包括ケアシステムについてちょっと小原先生に話を聞いてみたいと思うんですけど。
はい、地域包括ケアシステムというのはですね、高齢になってもそこに住んでいる住民の方々が自分の住み慣れた町でできるだけ過ごす一生を送るということを目指したですね、システムのことを指します、うんうん、で、その中央にあるのがですね、地域包括支援センターと呼ばれるセンターです、はい、高齢になって体力だとか物忘れ、病気の治療後による生活の難しさなどで生活に困った時のためにあるセンターなんですけれども、ここに相談に行くとですね、介護をはじめとして見守りですとか生活のお手伝いですとかお金のトラブルなどを含めて高齢者の生活の困りごとをですね、いろいろ聞いてくれるよろず相談所みたいなところなんですね。地域によって呼び名が異なる場合もあるんですけれども、すべての自治体に設置されておりまして、僕が仕事をしている札幌市清田区にも2カ所あります。
なるほど。私自分の近くに何カ所あるかって認識してないって今ちょっとありゃって思いましたけど、結局その一医者としてこの程度ですよって言ったら申し訳ないんですけど、やんなきゃなって思ってる医者すら自分の地域に何カ所あるかっていうのが怪しいような認識だと思うんですよね。先生、あとね、日本で高齢者の医療費が無料だったっていう時代があったと。
はい、
ね、
あったんですか、そんな時代が。
なんか地域どころかお金もかからないみたいな、
はい、そうですね、日本では50年くらい前に10年ほど老人医療費が無料の時代がありました。
は
ー、で、この時代に高齢者の方々が病院にかかったり入院したりというハードルが一気に下がりまして、ちょうど日本で高齢者の方が病院で亡くなる割合が一気に増えた時期とこれが被るんですね。で、その後に今度は20年くらい前に介護保険が設立されまして、はい、この時期になると今度は施設に入所する高齢者の数が一気に増えました。
これってやっぱりその、なんていうんですか、入院施設、医療機関としての役目とその施設の役目と自宅の役目っていうのをある程度住み分けようっていう動きがあると認識していいんですか。
そうですね、入院 やそれから施設への入所に関しては、うん、皆さんが建物の中に高齢者に入ってもらうことで安心だとか安全を得るっていう考え方が非常に強くなったのがこの数十年だと思います。
なるほど。
ここはどうなんですかね、例えば家族のことを思うとずっと一緒にいて面倒を見てあげられるような状況じゃ必ずしもないじゃないですか。仕事もありますし、うん、だそうなるとやっぱり病院なり施設なりに親が入っていってくれた方が本人としても安全なんじゃないかとかなのか、家にいてなんかこう気持ちよく過ごしていてもらった方が本当はいいのか、でも何かあった時そういう時どうするのかとか、
なるほど、
かなり葛藤がこう一般市民としてはあるんですけれども。
そうですね、おっしゃる通り施設や病院に入っていた方がご家族にとっては安心感が高いということは今ある程度否定しがたいことなのかなというふうに感じます、うん、一方で地域包括ケアシステムの考え方としてはそういう安心とか見守りの力を地域みんなで持つ、うん、そうすることで特にご本人がどこで過ごしたいのかということを考えたときにご本人ができるだけ過ごしたい場所で過ごせるように周りがそれをサポートする力を持つというのが地域包括ケアの考え方かなと。
あれだ、その施設とか病院とか家族とかっていう区切りじゃなくてもっと地域バーみたいな感じで、ま、包み込むみたいなイメージを持った方がいいってことですよね。
なるほど、
ね、住み分けってさっき言いましたけど妙に住み分けが進みすぎてもいけないかもしれない、ね、っていうふうに今思いました。
あ、そうですね、先週お話しいただいた ACP のアドバンスドケアプランニングってありましたけど、うんうん、私は年老いたら家にいたいのかそれとも施設に入れてもらった方が安心なのかっていうお話もしやすくなる
かも。
だって選択肢が増えるってことですよ ね、 よね、
素晴らしい、なるほど、まあ、考えてみる触れてみるっていうのがやっぱり何より大事ですよね、
う
ん、
そうですね。
またあと医療費の問題ですけどなんかってその10年間無料だった時代っていうのがやっぱりすごいなって思うんですけど、うん、なんなら羨ましいとすら思う方もたくさんいらっしゃると思うんですが今の世代やっぱり厳しいですよね。で我々より下、我々っていうのは私今46歳ですけどより下の世代もしくはこの世代も子育てしながら介護しながら働くみたいなね、まあ、これ無理だろうっていうようなことを求められてるんじゃないかって不安があるんですけど。
はい、そうですね、若い方に関してはご自分のご家族の介護それから金銭面の負担など不安に感じる部分は非常に多いと思います、うん、ですのでその介護をする人を家族に限定しない地域全体で見る、うん、そうすることで負担を和らげる。でそのような仕組みを考えたときにもうすでにいろいろな仕組みがまだ実は世の中にはありまして、まあ、例えば高齢者の方ご飯作るの難しくなったら配食であったりとか、うんうん、配食と同時にその見守りをしてくれるサービスがセットでついていたりだとか、ヘルパーさんを導入したり訪問看護を入れたりそれから施設に行ってのデイサービスを受けたり、うんうん、いろいろな仕組みを利用しながら地域全体で見ていくということによってその若い方現役世代の負担を全体的には和らげられる特定の家族がその負担を負わないようにするという仕組み作りが地域包括ケアシステムの目指すところなのではないかと思います。
そうですね、ただねその当人がねいいのよと、うん、他人に家に入ってもらうなんて嫌よと家族に面倒を見てもらいたいのよっていうケースってありません？
はい、ありますね。
先生そういう時どういうふうに間に入るというかこう緩衝材としての役割を果たしたり果たせなかったりしてますか？
そうですね、実際に入ってみるとですね、果たせないことの方が多いんですけれども。いや
そうだと思いますよ。
まあ、大事なことはですねそういう方に関してはご自分の望む形での生活を続けながらでもその方々をこう見放したり手を離すわけではないんだよっていうですねサインを出し続けることだと思うんですね。ですので関われる範囲で関わりながらちょっと気を使ってあげる、うん、でその中でどうしても助けが必要になった時にすぐこう手を出せるような準備をしながら見ていくっていうのが、まあ、外来で医者をやっててできることの精一杯かなというふうには思います。
なんかね、私の心象風景としては今食べたくなかったら食べなくてもいいよ、うん、ここに置いとくからねみたいな感じで、うん、なんかこうあるってことだけを認識してもらうところから始めるのがいいかなって。きっとあんまりそういうことに馴染みのない方ってあることも別に必要ないというふうに認識されていれば、うん、見もしないと思うので、 ありますみたいな、ここにありますって言ってそっとしておくっていうのを始めることが大事かなというふうに思っていますね。はい、私ね今日はね地域っていう言葉の持つ意味をもう少し意識して生活していくっていうことを皆さんに問いかけたいなっていうふうに思ったんですよね。で私はね家と保育園と職場がもうすごく近いところにあったから生きていけたみたいなところがあって、そうじゃなかったらもう破綻してたと思うんですよね。ですのでこう地域を働く人、あとは場所、あとは医療の場、介護の場っていう風にこう機能としてこうユニットみたくして捉えるようにするといいと思うんですよ。建物一個一個じゃなくて、その果たす役割を持って認識していくといいかなっていう風に思っていて、でこれ小原先生とディスカッションしてる中でこの話してたんですけど、私思いついたんですけど、
はい、
風呂敷理論っていうのがありまして、
風呂敷理論、
そうねうまいって言われたから喜んでこれ説明しちゃうんですけど、風呂敷が地域よ、
はいはい、
でその上に立つのは建物じゃないわけ、今言ったような機能を持ったその集合体っていうか、人でもサービスでも何でもいいんですけど、それふんわり乗せといてこうキュッと上で締める、
はい、
これが地域よっていう風なイメージでいてもらえると、はい、こう建物みたく四角四面なイメージを捉えられるよりいいかなっていう風に思ったんです、ね、
そうですね、素晴らしい発想だと思います
言わせたみたいなところはい、
いやお二人の楽しい関係性を覗き見て本当に楽しい時間となりましたけれども、お時間がね、はい、来てしまいました。今日は地域を生かすということというお話でした。先週今週と医療法人北部会理事長、美しが丘病院院長の小原雅人先生をゲストにお迎えいたしました。小原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。